今日は聖火という話をしたいと思うんですけども、聖という、漢字はですね、聖書の聖であるしね、キリスト教とは切っても切れない非常に重要なキーワードであるんですけれども、新約聖書においてもこの私たちを神様が聖なるものとしてくださるというこの聖と聖という字がですね、繰り返し出てまいりますが、意外に、この聖ということが一体どういうことなのかということを私たちははっきり理解していないんじゃないか、それぞれになんとなくイメージはねあるとは思いますけれども、今日はその辺のことをもう少しはっきりと お話ししていきたいと思うんですけれども、最初にキーワードのような形ですが、ヨハネ福音書の17章14節からお読みしますと、私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。ここにこれもイエス様の言葉ですけれども、その世という言葉が出てきてですね、そして、彼らという言葉が出てくるんですけれども、もちろんこの世というのは、この世界のことですね、この世界といってもこれはあくまで人間の世界のことですけれども、でそんな中でその彼らつまりキリストの弟子たち、それは私たちも含まれるわけですけれども、その私たち彼らはこの世には属していないと、我々世に住んでるんですけどね、世の一部かなと思ったら、いやそうじゃ世に属していないと。で、真理によって彼らを聖なるものとしてください。この世に暮らしているけれどもこの世に属さない、あるいは染まらないというか、聖なるもの、神のに属するものにしてくださいというのが、イエス・キリストの祈りなんですね。だからこの、聖清いということと、そして、そうでない、もの、世ですね、この世界というか、私たちはそれをどう理解するか、聖とはどういうことなのかと、この世にいながら聖なるものとなるというのはどういうことなのかということを今日は考えていきたいと思うんですね。で、この清いという聖という言葉はですね、もちろん聖書全体にたくさん出てくる言葉でありますけれども、特に旧約聖書にはこの聖という言葉がたくさん出てまいります。1000節以上この聖という言葉が使われている。例えば安息日ですね、第7の日は、この日はこの日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別されたと書いてあるんですね。第7の日、第7の日は本来土曜日ですけれども、私たちはこれを日曜日を、聖なる日と考えている。なぜ教会では日曜日を聖なる日にしているかというと、日曜日の朝にイエス・キリストが復活なさったからなんですね。ですからユダヤ教では土曜日が聖なる日で安息日ですけれども、キリスト教は1日ずらして、この勝手にずらしていいのかなっていう議論もなくはないんですけども、でも日曜日を聖なる日としましょうというようなことを言ってますが、そもそもはこれは神様がお休みになった日ということで、この日を聖なる、聖別された、神様自身がこの日を聖別したと書いてあるんですね。あるいは出エジプト記の3章の5節、神が言われたここに近づいてはならない、足から履物を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神様はモーセをこれ召されたところですね、出エジプトの働きに使わす時にモーセをお呼びになって召された、そのモーセの立っているとお前の立っているとか聖なる土地だと、靴を脱げと、靴を脱いだら聖なる土地でも立っていいのかって、なんかそういうことも我々考えるんですけど、要するにその ここは特別な土地だから、普通の土地ですよ、普通の土地だけれども神様が現れた土地は特別な土地なんだ、聖なる土地なんだっていうふうにおっしゃってるわけですね。またイスラエルの民に対しても、あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる、これがイスラエルの人々に語るべき言葉であると。イスラエルの民も聖なる国民なんだ。で、実はまあ旧約聖書を見ていくと、こういうその聖なる土地だとか聖なる人だとかたくさん出てくるんですね。じゃあ一体誰が聖なる人で、あるいはどういう状態が聖なる状態で、どこが聖なる場所なのかみたいな、この聖であるということの条件ですよね。で、それを考えることが、そのまま新約聖書においては私たちが聖なるものとなると言われている、聖なるものとされるようにとイエス様が祈られている、その私たちが目指すべき姿っていうことにつながってくると思うんです。私たちが目指すべき聖なるものというのは、旧約聖書で言われている聖なるものと当然同じなはずですから、旧約聖書で聖なるものと新約聖書で聖なるものと違うということはないわけですからね。聖書は統一されてますから。だから旧約聖書において聖なるものとは一体何なのかということを考えることが、新約の私たちにとって聖なるものは何なのか、まあ、もっともっと分かりやすく言えば、私たちは聖なるものとなるようにイエス様は願っていらっしゃるけども、じゃあどういう姿を目指すべきなのかということをですね、この旧約聖書の中から少し考えておきたいと思うんですけども、まあ、一番この聖なる何とかっていうのが出てくるのは礼拝制度なんですね。で、旧約聖書における礼拝というのは、今私たちがやっているような、こうどっかに集まって手を叩いて賛美してお祈りしてみたいなことではありません、ね、特別な場所があってですね、幕屋あるいは神殿といわれる特別な場所があって、そこに仕えている祭司とレビ人というのがいてですね、そこに、捧げ物を持ってって、そしてその捧げ物を燃やして捧げる、これが旧約聖書における礼拝。まあ、それ皆さんもご存知だと思いますけれども、でこの礼拝っていうのはつまり神様に近づく行為ですから、最も聖なる行為なわけですね。で、最も聖なる行為をに関しては当然全てのことが聖でなければならない、清いものでなければならないわけですけれども、そこにはその場所と、そしてそこに仕えている人と、そこで捧げられるべき捧げ物、これらがいずれも聖なるものであると書いてあるんですね。出エジプト記の29章の44節に、私は臨在の幕屋と祭壇を聖別し、またアロンとその子らを私に仕える祭司として聖別すると書いてあります。臨在の幕屋っていうのが、この神様を礼拝する場所のことですね。ここを聖別すると、だその幕屋の外は世なわけですね、俗なるもの、そこから内側は聖なる場所、そしてそこで仕えている人たち、祭司は聖なるものだと、聖別すると、そう書いてあるんですね。で、臨在の幕屋も好き勝手に作っていいわけじゃありません。これは出エジプト記を見るとですね、非常に事細かく設計図が書いてあります。どういう材料を使って、どういうサイズで、どういう方法で作りなさいっていうことが、もう細かく書いてあります。聖書を通読するときに一番最初につまずくのはあのあたりです。出エジプト記の後半 ね、まあ、笑った方は経験のある方ですね。なんでこんな話がいっぱい書いてあるんだろうとか思いながら、まあ、我々読むわけですけど、でもあの話は非常に重要な話なんですね。聖なるっていうのはどういうことかってことが書いてあるんです。聖なるっていうことは相当めんどくさいことなんですね。非常にきちっとしていることなんですよ、ね、何でもいいからその辺にあるものを持ってきて好きなように立てなさいとは言われなかったんです。またそこで使える祭司はレビ人でなければならない、イスラエルの十二部族のうちのレビ人じゃなきゃいけない、そしてそのレビ人の中のアロンの子孫じゃなきゃいけない。どんなに立派な人でも、どんなに素晴らしい人でも、アロンの血筋の人じゃないと祭司にはなれないんですね。逆に言えばアロンの血筋だったら祭司になれるので、とんでもないのもいっぱい出てきてるんですよ、聖書を読むと、俺はアロンの子孫だからって言って、 あぐらかいて適当な悪いことをやってる祭司すら出てくるんですね。でも神様の決まりとしてはもうその血筋がある、レビ人であってしかもアロンの血筋でなきゃいけない、それがまず最低限、ね、でももちろんそうだけじゃなくて、その彼らのうち、怪我をしてちゃダメだし、汚れていちゃダメだし、その選ばれた人たちの中でも、そういう資格を持っている人たちの中でも、ある特定の条件を満たしてなきゃいけないということも書いてあります。そしてそこで捧げる捧げ物ですね、これはそのうちの一部の説明ですけれども、家畜の捧げ物を主に捧げるときは牛または羊を捧げ物としなさい。牛を捧げ尽くす、焼き尽くす捧げ物とする場合には無傷のオスを捧げる。奉納者は主に受け入れられるように臨在の幕屋の入り口にそれを引いていき、手を捧げ物とする牛の頭に置くと、それはその人の罪をあがなう儀式を行うものとして受け入れられる。これレビ記ですね。2番目の通読の山ですよ、これね。レビ記の前半この話ばっかりですから、牛を捧げるときはこうしなさい、羊を捧げるときはね、どこを燃やしなさいとか、どこは食べていいとかね、そんな話がいっぱい書いてある。でもこれも聖なるっていうのはどういうことかっていうことの説明なんですね。でここに書いてあるように、牛あるいは羊、他にはヤギとか鳩ですね、多分この4つでしょ、他にはないと思います。どんな立派なライオンでもダメです、捧げちゃダメ、もうこの4つに限られてるんですね。当然豚はダメですし、でしかも無傷のオスって書いてある。ちょっと心のねじ曲がった人だと、ちょっとこの羊は怪我してるし、なんかひ弱だから持ってって捧げちゃおうみたいなですね、そういうふうに 思っていたら大間違いだ。それはダメです、一番いいもの、これは特別なものという意味ですね。で自分で引いてって手を置いて、お祈りをして捧げなさい。でまあ長い話を短くするとですね、この礼拝制度において記されている、説明されている聖であるということはですね、3つの条件があるんですね。一つはまず資格があるかどうかということです。さっきその幕屋の話をしましたけれども、使っていい材料が決まってます。で布にしても一種類の布しかダメなんです。麻と綿を一緒に織っちゃいけないと書いてあるんです。そのいわゆる混紡はダメなんです。ポリエステルが入ってるとか、まあ、当時はそういうのないですけども、そういうのはダメです。もう 100% 純粋である、ジュゴンの皮を使いなさいとかね、杉材を使いなさいとか書いてある。そして、さっき言った祭司は当然レビ人でアロンの家系じゃなきゃいけない。で家畜で牛と羊とヤギと鳩じゃなきゃいけない。で麦の場合は大麦とか小麦とかですね、その辺に生えてるやつはダメです。でこれはね、まあざっくりと資格なんですね、英語で言うところのクオリフィケーションというか、そういう資格を持ってる、そういう資格が備えられているもので作り、そういう資格を持っている人が捧げ、そういう資格を持っているものが捧げられるっていう、これは第一の条件です。で第二の条件は状態ですね。無傷じゃなきゃいけない。さっき捧げ物の話しましたけども、傷があるとか弱っているとか、どこか欠けているとか、そういうのはダメ。で祭司もそうなんです。だから健康な人じゃないといけない。で混じり気がっちゃいけない、純粋じゃなきゃいけない。パンを捧げるときにはパン種を入れるなと書いてあるんですね。イエス様の例え話にもありますけども、パン種入れて膨らしたいのはダメだ。だからパン種入れて膨らすっていうのはですね、それは本来のサイズより大きくしてるってことですよ、ね、ずるいことするなということです、ね、捧げるサイズだから持ってこいと、ね、神様こんだけ持ってきましたって言って中は膨れてるだけっていうんですね。そういうのはダメだと。こういうのはその資格があるけれども、さらにその状態が純粋であって傷がないということですね。そして3番目の条件は特別なものであるということです。だから1歳のオスであるとかですね、 初めて取れたものであるとか、そういうことが書いてある。さらにはそれを自分で引いて持ってこいとか、誰かに頼んで、俺忙しいからあんた今度行って捧げてきてよったらダメなんですね、これ。つまり長い話を短くすると、この旧約聖書において聖なるものっていうのは、まずその資格があること、そしてその状態が整っている、さらにはそれが特別なものであることっていうですね、これが聖なるものであるということの条件なんです。で、それはそのまま新約聖書において私たちが主によって願われている姿と重なるということです。つまり神様は私たちがまず聖である、その資格を持っているということ、そして私たちがその聖である条件、状態であるということ、傷のない状態であるということ、純粋であるということ、そして神様のために特別なものであるということ、これを願ってらっしゃるということなんですね。じゃあ最初の条件はどうなのかと、私たちはその資格を持っているんでしょうか、聖なるものである資格を誰か持っているでしょうか、生まれつき神様に受け入れられる資格を持っている人がいるでしょうか。当然いません、ね、私はクリスチャン4代目です、牧師3代目なんです、ほぼ清い、笑うところです、ここは ね誰も信じてくれません、ね、まあ聞く話によると私の父は非常に聖なる人だったようです。それで母は苦労したようですけども私の祖父母もね、非常にもう苦労して伝道した聖なる牧師、3代目には食いつぶすってよく言われたんです、ね、だからうちの教団の人は、ひろし君が牧師になったら広島も終わりだなと、みんな思ってたそうですけど、主の恵みはそんなことをさせないですね。アメン、ね、私じゃないんですね、これ主の技です、ね、関係ない話ですけどついでに進学校のこの卒業式が去年の3月にあった時にですね、私の同級生の本田っていうのが今教団の理事やってますけども、説教したんですね。で、進学校の時のことを振り返ってですね、自分たち、まあ、彼も僕もそうです、他のメンバーも進学校の不良と言われたと、あんなのが進学生ではこの教団も終わりだと言われた、今そのうちの一人が教団の理事をやり、もう一人が学校の学官をやってるって言われて、で次僕の番だったんです。で、そう言われた学官ですって言ったら大笑いしたんです。神の恵みですよねって話。ちょっと話がそれすぎましたけど、何が言いたいかというと、我々は生まれつき聖なるものなんか誰もいないんですよ。みんなこれは地の塵の、しかも罪人ですよね。でもそんな私たちが聖書に何と書いてあるかというと、コリント書の 1-1-2、 キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々と書いてあるんですね。しかし主イエスキリストの名と私たちの神の霊によって現れ、聖なるものとされ、義とされていると書いてある。私たちは本来資格のないものだったけれども、イエスキリストの十字架によって聖なるものとされている、資格のあるものとされて、ここの話はですね、ちょっと混乱するところなんですね。そのじゃあもう私たち聖なるものとされてるんだから、もういいじゃないかと、このあと何もしなくたって大丈夫じゃないかと思われるかもしれません。そうではないんです。これは要するに資格が与えられたということですね。コリント2の3の5にパウロはこう言ってます。私たちの資格は神から与えられたものです。神様によって私たちは神に捧げられる聖なるものとなる資格が与えられたんです。だから聖書には聖なるものとされたとか言う、聖なるものになったわけじゃない、聖なるものとして生まれついたわけじゃない、聖なるものじゃなかったのにキリストの十字架によって私たちは聖なるものとされたんだと。罪は相変わらずあるんですね、罪深いんです。でも神の目には私たちは聖なるものとなっている。分かりやすく言うとこういうことです。罪は火のように赤いって旧約聖書に書いてありますから、今日は赤い字で書きました、ね、私たちはみんな罪人ですから、神の思いにかなわないんですから、いいですね、これは間違いないですね。どんなに立派な人だって、どんなに素晴らしい人だって罪人なんです。神の思いにはかなわないんです。かなわないっていうのは勝てるという意味じゃないですよ。 神の思いに沿わないんです。罪という言葉は的外れという意味ですからね。つまり神様が願っている方向とはずれているということなんです。どんなに修行してもどんなに頑張ってもずれてるんですよ。私たちは罪人なんです。でも神様の目にはこれがどう見えてるかっていうと、こう見えてるということです。罪見えないでしょ。ちょっとうっすら見えてます。それは目が悪いですっていうか、分かりやすいのにちょっとうっすら残ってるんですけども、神の目には見えないんです。神様目が悪いんです。イエス・キリストの十字架を通して私たちを見てくださるので、皆さん、私たちがどんなに罪深くても神様の目には聖なるものに見えてるんです。私の目には見えません。見えません。私も見えないでしょ、ね、見えないでしょ。うんって言わないでください。見えませんよ。見えない。でも神様の目には見えてるって言うんですね。感謝ですね。アメンですね。もうここで説教終わってもいいぐらいです。もう神様の目には聖なるものと、どう見たって聖なるものとは見えない。どんなに罪を犯していたとしてもですよ、どんなに大きな罪を犯していたとしても神の目には聖なるものに見えている。感謝のことですね。つまり私たちには資格が与えられているということです。聖であるということの条件の第一番は資格ですから、キリストの十字架によって私たちにはその資格が与えられている。2番目の条件は何かというと状態ですね。傷がないということです。傷がない、あるいは純粋であるということです。私たちは神の目には聖なるものですけれども、罪を持っている。パウロもそのことで悩んでいる。皆様よくご存知の通り、ローマ書の7章に、もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのですって。パウロも私の中に罪がいると言ってるんですね。苦しんでます。これは人間として生きている以上は仕方がないことです。というかなくなりません。もう私は罪がなくなったと言ったら最大の罪人です。私は嘘がついたことはないと言うと同じですからね。もう私は罪がなくなりました、私が言ったらもう殺してください。一番やっちゃいけないことですね。でも罪を犯さないように、さっきも言いましたけど、罪というのは神様的外れですからね。神様から離れている。もちろん何かやっちゃいけないことを やるということも罪ですよ。もちろんね、モーセの十戒にあるようなことをやっちゃいけない、殺しちゃいけないとか盗んじゃいけないとか嘘をついちゃいけないとか勧誘を犯しちゃいけないとか、もちろんそれも罪ですけれども、それ以上に私たちの思いが神様の思いからどうしてもずれてますから、それを神様の思いに近づけていくっていう作業をしなきゃいけないんです。キリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものになりなさいってパウロは言ってるんですね。清いものに向かいなさい。ここではちょっと漢字がね、三髄に青いになってますね、うん、おそらくこれは日本人の感覚として、清いっていうのはこの三髄に青いっていう字の方が分かりやすい。この清いっていうのは汚れがないということですからね、うん、でも言語を見るとここで使われている言葉もあの聖の方なんです、実は、うん、もちろん聖書の中にはこの三髄に青の清いという概念はあります。だから汚れがないという。でもその聖書の教えの中心はむしろ聖の方なんです。聖っていうのはつまり神、神に用いられる、神のようである、神のためであるという意味ですから、御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めますと。御子が聖であるように私たちも聖であるようにしましょう、聖であるようになりましょうって言ってるんですね。御子イエス・キリストが聖であるように私たちも聖であろう。もちろん御子イエス・キリストは罪のないお方でした。でもイエス・キリストが目指された、イエス・キリストが私たちに教えてくださったこの聖の条件というのは、単に罪がないというだけのことじゃないですね。単に純粋だっていうことじゃだけじゃないんです。さらにその上を目指されている。三条の水君によく現れていることです。これはもちろんイエス様は罪を犯されませんでした。律法の規定を一切破られなかった。 でもそれだけじゃない。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。隣人を愛し敵を憎めと命じられているんだから、その通りすればいいじゃないか。隣人は愛します、敵は憎んで攻撃します、やっつけます。立法に書いてあるところはいいじゃないか。そうあんたたちは思ってたら大間違いだと。いやいや、隣人を愛するのは誰だってできるんだよと。だから自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか、徴税人でも同じことをしているではないか。自分を愛してくれない人を愛したから、愛することに価値があるんだと。だからキリストが目指された清さっていうのは、ちょっとなんか清さと愛とごちゃごちゃなってる感じがしますけれども、その単に何かをしないこと、何かを破らないことじゃないということです。それは当然なんだと。さらにその上がある。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。つまり2番目のその状態、罪がないという状態はもちろん当然なことだけども、さらにその上がある。もっと本当の清さがある、そう教えてくださっているんだろうと思うんですね。天の父が完全なように、天の父はどんな悪人の上にも日を太陽を昇らせ雨を降らせるだろう。それと同じようにあなたたちもどんなに嫌いな人、悪人であっても愛しなさい。もうなんかそういう考え方っていうのはちょっとなんか清いっていうことと少し違ってるような感じがしますけれども、でもそこにこそですね、私たちが目指すべき本当のまあ清さというものがあると思うんです。完全であるということ、ただ欠けがない、ただ資格があるというだけじゃなくて、さらにその上があるというふうに思っていただきたいと思うんですね。で、聖なるものとされることをこの聖化という、まあ、これは神学的な言葉です。聖書に聖化という言葉はありません。でもまあよく使う言葉ではあるんですけれども、この私たちは生きている間、実はこの聖化のプロセスの中にいます。もうイエス様を信じた段階で聖なるものとされて資格を与えられているわけですから、あと、まあ、生きててもしょうがなくはないですけど、何のために生きているのかと、ね、ちょっと思ったりしません？もう神様、イエス様を信じてます、あとは天国、あとは天国、あとは天国、もう罪を犯さない前に早くモテってくださいなんてですね、思ってしまうかもしれませんね。でもそれは、まあ、みんな思うことなんですよ。その方が楽だし、パウロも言ってますからね。できればこんなこの世の幕屋は脱ぎ捨ててね、神様のもと行きたいわって言ってる。だけどもなぜ生かされてるかっていうと、まさにこの聖なるものとされるっていう、その神様の恵みの計画の中にいるということです。聖なものとされるっていうのはですね、なんかどんどん毒気が抜けて聖人になっていくんじゃないかって思うかもしれません。そんなことじゃないんです。もちろんそれは清くなるということではあるんですけれども、まさに私たちが目指すべき清さはイエス・キリストにありますからね。私たちをこんな地の塵に過ぎない罪人をご自分の父親で洗って清めてくださった、聖なるものとされる資格を与えてくださった。さあ最初の祈りですよね。最初のヨハネの福音書を見ましたけれども、真理によって彼らを聖なるものとしてくださいってイエス様は祈られた。つまり私たちがさらに清められる、さらに聖なるものとなるということをイエス様は願ってらっしゃるということです。パウロも、どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださるように、またあなた方も、あなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時に火の打ち所のないものとしてくださいますように。まあ壮大な祈りですね。そんな火の打ち所のないものなんてとても無理な感じしますけれども、でも神様は私たちがそうなることを願って期待しておられるということです。なんとこれはありがたいことでしょうか。 とてもそうなりそうにない私たちですけれども、でもそれを願ってらっしゃるんですね。何一つ欠けたところのない霊も魂も体も心も全ての領域において聖なるもの、神の様のために特別なもの、神様のために選ばれた資格を持ち傷のないもの、そして神様のために用いられるものとして私たちを作り変えたいと願ってらっしゃるんですね。最後に一つ、まあこれは例えというか、まあ、私の感覚というか私の理解でもあるんですけれども、パウロが有名なコリント書の3章第2のコリントの3の18で、私たちは皆神顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます、これは主の霊の働きによることですと言ってるんですね。私がずっと抱いているこの聖なるもののイメージっていうのは、皆さんどうか分かりませんけど鏡なんです。聖なるっていうのと鏡とね、どう結びつくのかと思われるかもしれませんけれども、皆さん例えば聖なるものって今日私が話をするとどんなものをイメージされますかね。聖なるものとなんかこう白い綺麗な布だったりね、するかもしれませんけど、私のイメージはこの鏡なんですね。なんで鏡かというと、今私たちが使っている鏡っていうのはこのガラス、ね、の裏に金属をこう塗布してますよね。でそれでその鏡越しにその金属を見てるわけですね。で映ってる、だからまあ金属が反射してるんですけども、昔は日本でもそうですけども鏡っていうのは金属の板だったんですよね。だから日本史の教科書なんかによく出てくるじゃないですか、銅鏡ってやつ。あと教科書に載ってるやつはあれは映さない方のサイズですからね、なんかこのぼちぼちみたいなのついてるでしょ、ね、あれ見てどうやってこれで鏡見たんだろうって思われたことないですよ、ね、あれ映さない方ですから、あれ装飾の方ですから、あの反対側はツルツルに磨いてあるんです。もちろん鏡、金属の板を使って銅であるとか青銅であるとかで作ったそうですけれども、そのためにはまず素材が大切、つまり資格が必要なんですね。純粋な硬い金属じゃなきゃなりません。そして次に大切なのは傷がないということですね。そして最後に大切なのは何かというと、これをピカピカに磨き上げるということですね。金属の板をピカピカに磨くとどうなるかというと、その金属はもう見えなくなる、見た人の顔が見えるんですよ。鏡ってそういうもんですよね。そこにある金属はもう見えなくなって見た人の姿が見える。私が描いているイメージっていうのは、私たちが清められることによって私たちの姿は最後はなくなって、ここにパウロが言っているように主の栄光だけが映し出されていく、主の栄光だけが私を通して反射していく、そこが目指すべき清さだらではないかなと思っているんです。私たちの磨かれ方が中途半端だと見えるのは私たちのこの惨めな素材ばかり、そして神様の姿はぼやけてしまうですよね。まあ、分かりやすいのは皆さんの洗面所にある鏡、皆さんの洗面所のは綺麗かもしれませんけども、しばらくほっとくとね、なんか汚れがついて見えにくくなるじゃないですか、ね、私たちはそもそもキリストによっていい素材になってるんですね。だけどもこれを磨かなければ神の栄光は反射しない。私たちはこの顔の覆いを覗かれてと書いてありますけれども、このくすみが取られてね、そして鏡のように主の栄光を映していく、そのプロセスが聖化だろうと思うんです。そのために主の霊の働きによることと書いてある、主の霊、聖霊、聖なる霊ですね、が私たちのところに使わされている。そしてこの聖霊によって私たちは罪を赦され、また磨かれていく、そのプロセスが天の御国に行くまで 続いていく。でいつまでたっても主の栄光が表されないとするならば、私たちはその成果のプロセスに乗っかってないということですね。せっかく清いものにされた資格が与えられたわけですから、もし罪があるならその罪を悔い改めて罪から離れていく。そして私たちがさまざまな方法を通して真理によって、あるいは試練によって私たちが磨かれて、この神の栄光を輝かしていく、その成果の働きの中に入れられているということをですね、覚えてまた委ねていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。何よりも私たち地の塵に等しい罪深いものであるにもかかわらず、あなたは尊い御子のその命によってあがなってくださり、私たちを罪なき者、聖なる者としてくださったことを感謝をいたします。しかしそこから本当の意味での成果のプロセスが始まりました。私たちの中にはまだまだ罪があり、また凸凹があり、くすみがあります。神様、どうぞ私たちの心の中にあるものを、あなたの霊によってこれを練り鍛え、あるいは取り除き、あるいは磨き上げて、ただただあなたの栄光だけが表されるものとしてください。私たちはこの世に属するものではありません。この世で何と言われようと、あるいはこの世で評価されようと、何の意味もない。ただただあなたの栄光が私たちを通して表されることだけが私たちの願うところです。イエス・キリストのように力強い清さを、吹けば飛ぶような清さではない、揺るぐことのない清さを身につけていくことができるように、どうぞ私たち一人一人のうちに主を豊かに働いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。